ラブ&レッド。さあ今夜もスタジオにお招きしたのは、映画配給やプロモーションを行っているオフィスリブラ宣伝担当の玉木尾舞さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ先週はロードショーをスタートしたばかりの映画君の名前で僕を呼んでを熱くご紹介いただきましたが、はい、ちなみにこのお仕事を志したきっかけとかって何かあったんでしょうか。
きっかけは本当に縁だったり偶然だったりっていうのもあるんですけれども、もともとすごい映画が好きっていうよりかは、こう映画を見に来るお客さんの接客をするような映画館ではなくて、こう試写会とかの方のスタッフをさせていただいてまして、でそこからこう今の会社の方と出会うことができて、宣伝業という方にさせていただいております。
あ、じゃあ昔からこの仕事に就きたいっていうわけじゃなくて、もともと映画は好きだったけど、
そうなんです。どちらかというと芸術をみんなに広めたいっていう、すごく漠然としたゆとり世代でして私
まあ好きなことやってるしっていうね。
そうなんですよね。ただまあちょっと芸術大学にも親に行かせてもらったっていうところがあるんで、もう少しこういったまあ芸術っていう文化を世の中に広めていきたいなって思っていた中で、今の会社が映画という、文化っていうんですかね、芸術文化にたどり着いたところでして、もうやっと最近からこう映画史とかを勉強していってるような、もう新参者でございます。
その仕事されている中、一番のやりがいを感じた時って何かありましたか。
公開の初日に満席になった時ですね。すごく嬉しかったですね、あの時は。
それは嬉しいですね、
はい、私たちの力だけじゃなく、もちろん作品の力っていうのが一番大きいかと思うんですけれども、それ以上にこんだけのお客さんに見てもらえるんだっていうところが嬉しかったですね。なんかすごく陳腐ない
やいや
コメントでで
もそれで観客の方見てて、自分が泣いたところと同じタイミングで泣いてる人とか見つけたらね。
あの一緒にマスコミの試写会とかに入った時に、こう笑いが起こったりだとか、クスンってこう鼻をすする音っていうのを聞いた時に、あ、この仕事ちょっと面白いかもしれないみたいな、ここまで人間味が、それぞれの人間と付き合っていけるっていうのが面白いなと思いました。
ちょっとね、難しい質問していいですか。
はい。
あの玉木尾さんにとってマイベストムービートップ3を、
これね、
これむずいよね、
難しかったん
ですよ。質問してる私もそう思う
申し訳ないぐらい悩んでしまってですね、で、まあちょっとテーマをつけてみたらどうっていう、あのおっしゃっていただいたの で、
そうです、ね、
お言葉に甘えまして、放送日があの5月1日のゴールデンウィークが近いですので、お休みの期間中に楽しく過ごせる作品、それを3つ挙げさせていただいております。
ありがとうございます、じゃあもうトップ3と言わず1つ2つですね、しましょうか、
はい、
じゃあまず1つ目からお願いします。
はい、1つ目がですね、勝手に震えてろという作品で、松岡茉優さんが主演で、黒猫チェルシーの渡辺大地さんと、ディッシュの北村匠海さ
ん
が出られている、
これも最近公開された映画ですよね。
もうまあ完全にいわゆるこじらせ系女子を題材にしている作品でして、あの脳内の中で、好きな男性1と、最近告白された男性2、完全に数字の1と2ですね、からどっちを彼氏にしようかなっていうところからストーリーが始まるんですけれども、まあすごくストーリーも展開の仕方であったりとか、松岡さんのこじらせ女子の演技がまあうまくってですね、
結構体当たりですよね、表情的にもね。
そうなんですよ、
そんなんするんだみたいな、
本当にそうなんですよね、こうリアルな等身大の女性ってで、こういう子やんなってすごい思って。
そう、綺麗なばっかじゃないのよっていう。
わかります。すごい疲れてた日に前のめりにチューハイ飲みながら見てしまってこれめっちゃ面白いなとかって普通に。
そうなんですよ、それちゃうやろみたいな。
ちょっと自社の宣伝作品だと、まあちょっと一歩引いた目で見ちゃうシーンが多いんですが、完全にエンタメとして、これおもろいなとかって一人で言いながら見てしまいましたね。
お酒のあてにも良さげな映画ですね、
ぜひ
見てください、では続いて2つ目もお願いします。
三谷幸喜さんの作品で、ちょっと昔になるんですが、ラジオの時間っていう作品、いわゆるラジオドラマ ですよね、あれ
って作ってる作品ですね。
作品ですね、
うんうん、
でまあ、 脚本家がいらっしゃるんですけれども、もう途中途中で役者の方がああしたいこうしたい、これがやだ、こんなセリフはやだ、うん、俺の名前はこれにしろみたいなことを言って、うんうん、どんどんどんどん脚本が書き換えられていく中で、うん、放送は始まってしまって、
うん、やばいやばい、
生放送でずっと流れているんです中、脚本を書き換えていく中で、私の脚本はこんなんじゃないって言って、急に脚本家が閉じこもってしまって、さあどうするっていう最近見てもすごく面白い作品になってますね、うんうんうん、ぜひラジオが好きな方も見てもらえたらいい作品だと思います、
うん、はい、はい、ありがとうございます。では最後3つ目もお願いします。
はい、全然季節感が違うんですけれども、東京ゴッドファーザーズという作品を挙げさせていただきました、はい、ホームレスがクリスマスの日に道端で子供を見つけてしまって、うん、その子の母親を探すっていう作品になってます、
うん、アニメーションなんですよね、この作品に関しては。
そうなんです、あのコン・サトシ監督で亡くなられちゃったんですけれども、うん、この人の作品もやっぱりちょっとドタバタ珍道中じゃないですけれども、うん、ちょっとドタバタコメディーになるんですが、やっぱり最後ほっこりと落ち着くようなしっとりするストーリーにはなっているので、
うん、
ただ面白いコメディーだけじゃない要素もある作品になってだと思います。
ちょっとね、いろいろバリエーション豊富ですけど、この3作品挙げていただきました。皆さんもぜひゴールデンウィーク中にご覧ください。Go to inspection. Love and Red. ラブ&レッド、今夜お迎えしているのはオフィスリブラの玉木雄舞さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ラブ&レッド、 LGBT プラスへの理解をテーマにお送りしている番組ということで、まあ、今その LGBT に限らずとも多様性を認め合うこと、マイノリティを認めることが求められていますが、
はい、
友京さんの周辺では LGBT の方々とか、まあ、友人とかっていらっしゃったりしますか？
いや、実は友人はいなくてですね、
うんうん、
まだ言われてないだけかもしれないんですけれども、うん、やっぱりこういったお仕事に就かせていただいたこともあって、うん、そういう方たちとお話ができたりとか、こう取材にさせていただけたりっていう機会が増えたので、本当にたったこの 2,3 年で私の中の意識も変わりましたね、
うん、
いわゆる BL とか流行っちゃったじゃないですか。
流行りましたね、
ボーイズラブだったりだとか、うん、なんかちょっとしたオタクっぽい感じがしてたんですよ
ね。そのやっぱ漫画のイメージが強かった
んですよね。ゆりとかバラとかっていう、うんうんうん、ところだけでしか、漠然としか分かってなかったんですけれども、うん、今はなんて言うんですかね、本当に最近だったらこうドラマでも、
うん、
弟の夫って田亀源五郎さんの作品がドラマ化されていたりとかですね、うんうんうん、去年も志尊淳さんが、
うん、
女子的生活っていうのでトランスジェンダーの方をされているって、まさかこんな若手の男の子がこんな攻めた作品をしたのか、
うんうん、
で最初思ってしまったんですけれども、
うん、
LGBT っていう枠で囲ってしまってたなって最近はすごく思うようになって、
うん、
一切そういったことも取っ払った中で作品を見ていった方が、漫画にしろドラマにしろ映画にしろどれもすごく面白く、
うん
うん、もっとそれを取っ払った方がもっと自分は楽しめるんじゃないかっていうところに今挑戦していってます、うんうんうん。
ではこれまでもね、テーマに LGBT を扱ったりとか、まあ、出演者が LGBT である作品もたくさん今まで作られてきました、
はい、
でこのゴールデンウィークに楽しめる、またはちょっと考えさせられるおすすめの作品もあれば、また教えていただけますか？
はい、そうですね、少し前なんですけど、2012年に公開されたチョコレートドーナツという作品、う
ん、これ気になってるんですよ。
そうなんですよ、もっと大きい劇場でずっと、うん、たくさんの人に見てもらってもいい作品なんですけれども、やっぱり今の映画業界だとこういうなんていうんですかね、ミニシアターだけでこじんまりとして終わってしまう作品も多くて、その中でもすごくやっぱり話題になった作品です、
うん、はい、ストーリーは、
はい、1970年代のアメリカの実話を元にした作品なんですけれども、
はい、
母親に捨てられたダウン症の少年とですね、一緒に暮らすために司法とか、
うん、
周囲の偏見と戦う、こうゲイのカップルの姿を描いた人間ドラマになっております、
うん、
なんていうかな、もうゲイとかどうこうじゃなくって、一人の人間として母親に捨てられたダウン症の男の子 心配になって、うんうん、この子を僕たちの養子にしようって言うんですけれども、うん、そういった行動ができるのかなっていうところも考えさせられますし、
うん、
そもそもじゃあ当時すごい差別を受けていたゲイの方たちがそうやって人間らしい答えを出したのに、
うん、
政治によってとか法律によって認められない、
うん、
認められにくい、
まあ、周囲の反対とかもあったりとか
っていうところまで描かれているので、
まあ今の時代にはなかった時の苦悩も絶対ねこの作品の中では描かれてると思いますので、私もちょっとゴールデンウィーク借りに行きます。
ぜひぜひです。
ずっともジャケット見ながらもう借りたいと思うけど、ね、絶対ディスクないんですよ。
そうなんですよね。
そう、誰か絶対借りてるんですよ。本当に
いい作品は少なくなるんですよ ね、 皆さん。特にゴールデンウィークはすぐ借りられちゃいますよね。
そうなんです、そうなんです。まとめてみんな借りるからね。
そうなんですよね。
ちょっと早めに借りに行こうと思います、
はい。Right knowledge. Right knowledge.
Love and Red.あとですね、まあ、その LGBT 映画に限らずゴールデンウィーク以降のおすすめの映画とかあったりしますか？
はい、そうですね、ただいま公開中になっているんですけれども、
はい、
オー・ルーシーというタイトルで。
オー・ルーシー、どういった作品ですか？
は
い、
これは主演が寺島しのぶさんと南加穂さん、役所広司さんが出られている作品なんですけれども、うん、これもドタバタですね。男性に対する情熱っていうのは、うんうん、ここまで面白く描けるのかこの作品はと思うような。
ある意味こう女っていうのを出してる感じなんですかね。
あ、なんやろな、人生の可能性に気づかされる作品って言ったらいいのかな。
うーん、
ちょっとこう希望が持てるような終わり方にもなっていってて、う
ん
う
ん
う
ん、オールーシー、
オールーシー、
こちらは公開中。
はい、現在シネリブル梅田、シネリブル神戸、他にて公開中です。
はい、そしてもう一つ、
こちらはですね、まあよく皆さんご存知かと思うんですけれども、ブロークバックマウンテンにも出られてたジェイク・ギレンホールさんの新作映画でして、うん、これはですね2013年 の、 4月15日に起きたボストンマラソンの爆破テロ事件で、
うん、
両足を失ってしまった実際の男性を今回ジェイク・ギレンホールさんが演じられております、うん、タイトルがまさしくボストンストロング、ダメな僕だから英雄になれたという作品です。これもまた希望を見出せるような内容になってまして、まあ、こちらがですね、公開が5月11日金曜日から大阪ステーションシティシネマ他で公開になるんですけれども、ダメな人間プリの演技ってわかりますかね。こう
だから演技なんだけど
すごく人間らしい、あふれる、これはジークだったからできたよねって思うような作品になっているので、うん、ぜひぜひこれもちょっとこう未来に一歩踏み出すような作品になっておりますので、
うん、
見ていただければと思います。
はい、改めてオールーシー、そしてボストンストロングもご注目ください。ということで2週にわたって玉清さんにお話をお伺いしましたが、改めて前作も紹介しました君の名前で僕を呼んでは、京都 T ジョイ京都ほか、大阪ステーションシティシネマ、東方シネマズナンバーほか、兵庫ではシネリーブル神戸ほかで上映中です。皆さんもぜひご覧ください。ということで2週にわたってお迎えしたのはオフィスリブナの玉清舞さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。 Love and Red。AIDS is not over.